聖書朗読です。はじめに旧約聖書よりゼファニア書1章2節から11節、新共同訳聖書旧約聖書の1470ページ。ゼファニア書1章2節から。私は地の表からすべてのものを一掃すると主は言われる。私は人も獣も取り去り、空の鳥も海の魚も取り去る。神に逆らう者をつまずかせ、人を地の表から立つ、と主は言われる。私はユダの上とエルサレムの全住民の上に手を伸ばし、バールのあらゆる名残とその神官の名声を、祭司たちと共にこの場所から立つ。屋上で天の晩鐘を拝む者、主を拝み、主に誓いを立てながら、マルカムにも誓いを立てる者、主に背を向け、主を尋ねず、主を求めようとしない者を立つ。主なる神の御前に沈黙せよ。主の日は近づいている。主は生贄を用意し、呼び集められた者をほふるために聖別された。主の生贄の日が来れば、私は高官たちと王の子らを、また異邦人の服を着たすべての者を罰する。その日、私は敷居を飛び越える者すべてを、主君の家を不法と偽りで満たす者らを罰する。その日が来れば、と主は言われる。魚の門からは助けを求める声が、ミシュネ地区からは泣き叫ぶ声が、もろもろの丘からは大きな崩壊の音が起こる。マクテシュ地区の住民を泣き叫べ。商人たちはすべて滅ぼされ、銀を測る者は皆断たれるからだ。続いて、新約聖書マルコによる福音書13章32節から37節。新約聖書の90ページです。マルコによる福音書13章32節。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か、夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことは、すべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。ご一緒に祈ります。天と地とその中にあるすべての命の作りなしなる神様、私たちに今日新しい朝を与え、ここに呼び集めてくださったことを感謝します。私たちの世界は今気候が変動する時期にあり、さまざまな災害が起こります。どうかその中にあって私たちをお守りください。自然災害に見舞われた方々の上に、長い干ばつが続く地域の上に、あなたの恵みと憐れみをお与えください。そして私たちに穏やかな良い自然を取り戻してくださいますように。また私たちが思い上がることなく、あなたが与えてくださったこの世界を大切にすることができますよう、私たちを導いてください。救い主なる御子なる神様、あなたは私たちの間を弱き者たちと共に歩まれました。あなたは暴力を諦めて、私たちの間に平和の道を示してくださいました。私たちが他の人たちを黙らせたり、脅したり、殺したり、燃やしたり、さらったり、そのようなことをすることに変えて、互いに愛はして、 互いに許し合って生きていくことができるよう、その道を私たちにお示しください。すべてを新しくなさる聖霊なる神様、私たちに理解力を与え、私たちを作り変えてください。父、子、御子なる神様、今日私たちに聖書を通してあなたが語りかけてください。私たちはこの町に住むすべての人々のために祈ります。孤独の中にある人々の上にあなたの慰めが届きますように、様々な困難の中のにある方々に私たちの祈りが届きますように。今日の日曜日の朝、あなたの名を呼び求める世界中の人々にあなたが憐み深くあってください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。世界の終わり、終末、終末というのはウィークエンドじゃなくて終わるという方、そういう言葉を聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。核戦争とか宇宙人の襲来などによって、人類が滅びてしまうかもしれないという SF 映画のようなイメージが、私にはまず思い浮かびます。聖書にもそれに似たイマジネーションはあります。私たちのテクスト、マルコによる福音書13章ですけれども、その直前の文脈に以下のように出る通りです。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の主力は揺り動かされる。これはまさに宇宙、世界が壊れるというイメージなのですけれども、実はその後に続いて起こることの方が肝心であるというふうに聖書では考えられているようです。すなわちこうあります。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを人々は見る。その時人の子は天使たちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれたものを四方から呼び集める。選ばれたものを呼び集めるというのは神が救うという意味だと思います。イエスの時代のユダヤ教には世界の終わり、世の終わりに関する終末思想というのがあって、それが新約聖書にも残っているわけですけれども、その中身はすごく多様でした。例えば正しい人たちだけ、義人だけが復活して祝福に入るという考え方もありましたが、異邦人を含む人類の万人が死から起こされ、神の前に引き出されて審判を受けるというような理解もありました。イエスはどうやら後者の線、つまり異邦人たちも神によって起こされる、万人が復活する、そういう線に沿って理解していた形跡が、他の言葉から伺われます。さてその死人の復活と聞くと、今の私たちにはそのゾンビでも出てきてゾロゾロ歩き回るのかっていう、そういうホラー映画のイメージぐらいしか思い浮かばないのですけれども、当時のユダヤ教で死者たちが神によって起こされるというのはかなり別の意味合いを持っていました。いろんな意味があるんでしょうけれども、その一つは、どんなに小さなものの痛みや死も、決して神の前で忘却の彼方に忘れ去られることはないという希望。それを保証するのが復活信仰でした。私たちは滅びるけれども、そしてみんな私のことを忘れるけれども、神は忘れないという意味です。神はイエスを死者たちの中から起こした。これは原始キリスト教の出発ですけれども、ここにも同じ意味合いが込められています。イエスは犯罪者としてゴミのように消し去られた。でも神はイエスを忘れないという。つまり世界の終わりに関する教えとは、無視や暴力や忘却に抵抗する希望の教えなのです。 そのような世界の終わりに、今日のテキストにもありますように、人の子、これ人間のようなものっていう意味なんですけど、そういう子、実はこれ世界の終わりに神の右腕として到来して審判を執行する、まあ、神話的な存在、天使のような存在なんですが、その人がやってきて、救いと滅びを区別します。今日の私たちのテキストでは、選ばれたものを選び、呼び集めるという形で救いの方だけ前面に出ています。しかしそれがいつ起こるのかというのは、御使いたちも知らないし、御子キリストも知らない。そうではなくて神だけが知っているというふうに言われます。なのでイエスは弟子たちに向かって、君たちは気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつであるかあなた方は知らないからであると教え、次のような短い例えを語ります。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに責任を与えて、それぞれに仕事を託し、門番には目を覚ましているようにと言いつけるようなものである。この例えは、一連のしもべの例え、奴隷の例えと呼ばれるものに属します。そこには典型的な基本文法があります。時間と評価の図式の組み合わせです。時間の図式というのは、ご主人が旅立つ、そして不在期間があり、その後帰ってくるというステップ3つですね。で、奴隷の側にはそれと同じ、それに応じるステップがありまして、ご主人から委託を受ける、そしてご主人がいない間に任務を遂行する、でご主人が帰ってきたら評価を受ける、その組み合わせです。つまり主人から委託された任務を彼の不在時に奴隷がよく果たした、遂行したということが主人の帰宅時に判明すれば、奴隷はポジティブに評価される、褒めてもらう。そうでない場合は主人から、ダメ出しを食らうというか罰を受ける、そういうものです。でこのパターンは、イエスの他の例え話にも出てきますし、イエス以外の、ユダヤ教の先生たち、ラビたちが語った、として保存されている、資料の中にもたくさん出ます。おそらくは文化的に広く共有された図式なんだろうと思います。しかし私たちの今日読んだテクストの場合、とてもとてもイエスらしい大きな個性があります。それは主人が突然帰ってくるというモチーフの強調です。だから目を覚ましていなさい、いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方はわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。世界の終わりの到来、人の子の到来が突然だというモチーフは、福音書の他のテクスト、並行して伝えられているテクストでは、とても面白いことに、泥棒という、奇抜なイメージを通して、さらに強化されています。ルカ福音書の12章にはこういう言い方が出ます。このことをわきまえていなさい。家の主人は、盗人がいつやってくるかを知っていたら、みすみす自分の家に忍び込ませたりはしないだろう。で、実はこの泥棒のイメージは、パウロも知っていて、彼の書簡の中で次のように言われます。兄弟たち、その時と時期がいつなのかはあなた方に書く必要はありません。主の日は盗人が夜来るように来るということをあなた方自身よく知っているからです。おそらくパウロはイエス伝承に触れて、そのイエスのこの独特の言葉遣いを覚えていたのではないかと思います。さて皆様、この特別の、まあ、アクセントを持った演出は一体何を意味しているでしょうか。先ほどご説明した3段階の基礎文法に変更を加えるということを意味しています。すなわち主人の不在の期間、奴隷にとっての自由な猶予の時間、今のうちに宿題やろうとかって、それが消えるってことです。突然帰ってくるということは 間のよしやるぞっていう時間はもうない。そういう基礎文法への変更を意味します。これが奴隷の例えの伝統的な図式にイエスが加えたとても独自のアレンジであると思います。奴隷の例えの基本的な理解は私たちにもとても親しい時間理解を思い起こさせます。肝心な時は未来にやってくる。今はそのための準備期間である。時間の猶予のあるうちに、もう遅いということになる前に、しっかり準備しなければならない。宿題もそうですし、原稿提出の締め切りとかに私もよくあるんですけど、そういうのもそうですし、1年に1回しかない大学入試とかもそうかもしれませんし、そういう社会の仕組みの中に私たちは同じような時間理解を持っています。もうちょっと言いますと、敵が攻めてくる前にという論理でなされる軍備拡張の議論もおそらく同じパターンです。で、その場合、目を覚ましていなさいという警告というか勧めは、今のうちにしっかり準備しなさいという意味に受け止められるでしょう。しかし、その主人不在の自由な準備のための時間という発想が実質的に消し飛んでしまう。それがイエスに固有の演出であるならば、私たちは時間というものをどう考えればよいでしょうか。今のうちに準備しようが通用しないわけです。で、一つの可能性は、今の時をまだ到来していない決定的な未来に先立つ猶予の時間だというふうに見るのをもうやめなければいけないです。で、むしろ今の時を決定的な未来と直面している時と捉えることになるのではないでしょうか。あるいは、今という時を過去の続きだとか未来とは距離があるとかって考えるのをやめて、未来の中に含まれた時として今を捉える。まあ、そういう方向があり得るのかなと思います。で、とても私が興味深いと思いますのは、イエスが神の王国の宣教ということをしたときには、実は大昔の過去もちゃんと意識されていまして、それが私たちを飛び越えて未来に行き、その未来から私たちに向かって迫ってくるという、そういうふうにイメージできるような理解を彼が持っているらしいことです。例えばこういう言葉が伝えられています。西から東から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に宴会の席に着くだろう。今日の私たちのマルコの13章のテキストですと、人の子が天使を派遣して、地の果て、天の果てから選ばれる人たちを集めるっていうイメージでしたね。で、今お読みした言葉は、西や東からいっぱいの人が来て、バンケット、宴である神の王国に、アブラハム、イサク、ヤコブが招いてくれて、そこで一緒に席に着く。これ、ちょっと違ったイメージですけど、多分こう同じことを別のイメージで言おうとしているのだろうと思います。つまり共通しているのは、神の王国は宴会だということ。で、たくさんの人を招こうとしているのだということ。そして、そこには、アブラハム、イサク、ヤコブという旧約聖書のこの創世記の最初の方に出てくる第五先祖様たちがいて、多分彼らはホストです。ホストっていうのは今の六本木にあるホストとかじゃなくて、招待主、招いてくれる人です。つまり、アブラハムその他の伝説的な族長たちは、今や来たらんとする神の王国の宴の招待主たちなんですね。で、今日のテクストの直前に、雲に乗ってやってくる人の子が天使たちを使わし、選ばれた者たちを四方から呼び集める。で、呼び集めるというのは、この宴である神の王国に人々を招くため。 で、ところで皆さん、アブラハム、ヤコブ、イサクっていつ頃の人ですかね。大昔ですよ。もう遠の昔に死んでいます。お墓も知られています。でも彼らが神の王国の宴に座っていてみんなを招いてくれる。つまり過去の人がすでに復活を遂げて未来に移動し、その時一緒にやってくるんですよ。私、これはまあ皆さんいろんな考えがあっていいと思うんですけど、ジブリでかぐや姫というアニメを見たんですけど、かぐや姫迎えにやってくる如来様かなんかのこう楽団みたいなのを覚えてます。こうラテン音楽に乗ってチャンチャンチャンって嬉しそうな。なんかあれ見て、あ、神の王国ってこれかなとか思って覚えてます。楽しい宴なんです、本当に。人を招くんですね。で、そのような、者たちとして、過去の人が生ける者として、宴に私たちを招きにやってくる。まあ、そういうイマジネーションを古代人のイエスは持っていただろうと思うのです。で、まあ、これはもちろん現代の世界像とは一致しない昔の話ですので、一体それが何なんだというのを理解するのはそんなに簡単ではないと思います。それでも、イエスが目を覚ましていなさいと、進めたこの進めを、彼の発言の趣旨になるべく沿おうと努力しつつ、理解すること、つまり自分だけは失敗しないように今のうちに準備しとこうというのとは別の意味に理解することを試してみたいと思います。それは先ほども申し上げましたが、今未来が私たちに直面している、その今の時のクオリティを見極める。そして今私たちが見ることの何が過ぎ去り消えゆくべき過去に属しているのか、そして何が本当の未来を開くものであるのかを今見分けるように、という意味に理解しながら考えてみたいと思うのです。で、そのための手がかりとして、私が最近読みました、私の、大学の同僚が書いた書物の中で、再び出会った、ある文章をご紹介したいと思います。この文章を書かれたのは、大城雅子さんか祥子さん、正しいっていう読み方よくわかりませんが、仮に雅子さんだといたしますと、この方は1930年生まれで、2022年、昨年亡くなられた方ですけれども、この方の文章をご紹介したいです。彼女は、当時の琉球からペルーに移民した、日本人の男性と、ペルーの山岳民族、多分ケチュア族だと思いますが、その出身のお母様との間に生まれた、まあ、日系ペルー人の方です。少女時代に第二次世界大戦があり、ペルーにとっては日本は敵国だったそうで、そのために日本人学校が閉鎖されまして、日本語を習得する機会を、失いました。そして非常に様々な差別を経験して成長され、1990年代、ちょうどその頃日本はバブリーだったんだと思うんですけど、74歳になられた時に、すでに移住労働者として来日しておられる彼女のご親族のファミリーたちを手伝うために来日して川崎に暮らしたという方です。そして川崎ふれあい館のトラージの会という在日コリアン一世の交流会に参加されました。また、ウリマダン、これは私たちの広場という意味の、まあ、多分韓国語だと思いますが、その識字教室、つまり一世の人たちに日本語を教える教室で、そこにペルーの日系人である彼女も参加して、在日コリアンの方たちの、かけがえのないお友達になられた、まあ、そういう方です。で、一生懸命習った日本語で、戦争の頃のことという文章を書き残しておられます。朗読します。日本人の学校がなくなったので、ペルー人の学校に行ったら、チーノ、これは目が小さいということをからかう言葉ですね。私もヨーロッパにいるときよく加えてられましたけど。ここはお前の学校じゃないと言われた。 畑を取られてお父さんが人の畑で働いていたら、畑の中を通る人がいて、お父さんは、そこは道じゃないよと言ったら、ここはお前の国じゃない。どこでも道だと言われた。あなたの国に行きなさいと、戦争が終わってから。日本は負けたのだから帰れといつも言われました。その時寂しかった。トラジカイやウリマダンの友達が、朝鮮に帰れ、死ね、殺してやると言われたら、どんなに悲しいか、私はよくわかります。2016年6月15日。私たちの教会員の中には、この識字教室にずっとボランティアで日本語を教えに行かれた方がいらっしゃいます。で、私は多分その方からこの文章を最初に習ったんじゃないかなと想像します。今回読んだ時、この歌はよく知ってると思いました。この大城さんはご自身の経験に基づく、痛みのセンサーのようなものを発揮。痛みのセンサーという言葉は、私が読んだ書物の中に出てくる表現ですけれども、それを発揮して、自分とは異なる人生を歩んできた人たちの、苦しみと出会っています。そして、私はよくわかりますという言葉は、同時に私たち自身にとっても未来を指し示す言葉だと私には思われるのです。どんなに小さなものの痛みも死も神の前で忘れ去られることはない。これがイエスの信じた世界の終わり、神の審判の中身でした。そしてイエスは、現在と未来の間に隙間などないというイマジネーションの持ち主でした。ならば、少し大胆に、昨年天に召されたこの大城さんは、再臨のイエスに導かれて、天から到来する人の子となったイエスに導かれて、大昔の族長さんであるアブラハム、イサク、ヤコブと共に、天使たちのお一人となって、この世界に到来し、神の王国の宴へと、もし許されるならば、私たちをも呼び集めてくださる。いや、今ここですでに彼女はそうしておられると想像してみてはどうでしょうか。そのようにイメージするとき、私たちが今の時代のクオリティを識別し、目を覚まして、何が誠の平和をもたらすものであるか、それを見分けるためのトレーニングをしなければならないのは当たり前のことだと思います。お祈りします。神様、あなたが私たちのことを覚えてくださることを心から感謝します。あなたの聖霊の働きによって私たちを作り変えてください。そして世界に平和をもたらすものとして使わせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。願わくは、主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平和を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。